お前世の中的にどうなるかな、今度。
ああ。
エヴァ、抜きにして。
エヴァを抜きにして。
まあ、エヴァはそれ王だろうけど。
あ、そうそうそう。言おうと思ったのこれだ。
うん。
結局、僕は時代の最先端がアートだと思ってるのね。
ああ、はいはい。
表現者の特化させたなんか感覚みたいなのが、
うん、
結局時代のその後を作るっていう意識があるわけ。
まあ正常なあり方だよね、アート。
まあね。
本来そうあるべきで。
新しい価値観の定義っていう、う
ん。だからこそアートとなり得たんだけど、うん、今はその、もうアートっていう産業が出来上がった中でやるからさ、
うん、
だから、そういうことじゃないんだよ、もうアートって本来は。
うん、
だから誰もわかんない、価値観を勝手に生み出してて、
うん、
それにみんなが気づいちゃって、次の産業が生まれたりする。
うん、
で、手塚治虫が、その漫画の中で平面のさ、テレビを作ったとか、テレスアートも作ったとかさ、あれはもう、なんか、そのイメージってさ、
うん、
こういうの来る的なさ、想像力だったわけじゃん。
う
ん、でも、それで育った世代っていうのは、自分は漫画家にはならなかったけど、科学、物理が好きで科学に行ったけど、はいはい、アトム読んでたから、アトム作りたいってなるじゃん。だから、
はい、
あれで育った世代とか、表現を見て育った世代っていうのは、それを作りたいとか再現したいっていう方に移動するわけよ。
はいはい、
それぐらい影響力を持ってるわけよ、表現っていうのは。だとすると、人類補完計画なり、綾波レーンとか、その、ダミーシステムじゃないけど、
うん、
いっぱいクローンをさ、
うん、
あれを作り始めちゃう。結局。
作り始め
そうなるかね。
いかないんじゃないですか、それ、いかないように作ってるじゃないですか。
でも。いや、俺もそんな気はするけど、なんか。結局だってあ、
エヴァなんつうんだろう、その、多分、わかんないですけど、
いや、でも、汎用型人造人間、エヴァンゲリオン。
いや、ただ、
エヴァってね、
いや、エヴァを作りたいっていうのはあるかもしれないけど、その世界観を受け継いで、その、アトムを見て作りたいと思ったのは、アトムっていうロボットを単純に見て作りたいっていうわけじゃなくて、その話がいろいろあって、
うん、
アトムっていうその、ね、みんなのために頑張ってくれる、ね、勇気ある少年みたいなのがいて、うん、で、こんな素敵な友達になれるようなロボットが欲しいっていう、なんかもう全部をひっくるめてアトムが好きなわけじゃないですか。
うん、
で、エヴァの世界観を全部今みたいに言ってるような感じで受け入れた上で、ああやりたいかってなると、それは多分、もっと分かれてくるし。
じゃあね、さっきも言ったけどね、やっぱエヴァはね、ちょっと後追いだと思うけどね。だって映画ってタイムラグあるから、ほ
ん
と最先端やるんだったら、映画っていうのはちょっと遅いと思う、ね。
いや、ただ、いや、ただね、でもそれは、それを言い出すとでも結局、全くタイムラグのない表現なんて絶対ありえへんから。
むしろ俺アートの方、今世の中に出回ってるアートの方がよっぽど遅いと思うけどね。
そうそうそう。うん、だから出回ってるっていう時点で遅い。
でしょ、うん、出回るっていうか。
でも、やっぱりエヴァンゲリオンっていうのは、やっぱり今までのアニメになかって、一番優れてる部分っていうのは、やっぱり全部がメタファーになってるっていうのが、やっぱり面白がられてるところだから、うん、だから、エヴァは何を表してるかとかいう世界だから、それに対してエヴァを作るっていう方向には絶対いかへんと思うよね。
だからエヴァ、だから具体的なエヴァを作るとかじゃなくて、うん、結局それによって影響を受けた何かしらの何かを、
うん、まあね。
生み出す方向に。
うん、でもそういう意味じゃ、でも、なんたら、温泉ペンギンぐらいしか。なんか、新しいアイデアはない。
メタファーどこっていう話してたのは、その今起きてることをエヴァが追ってて、で、エヴァっていうものができてるでしょ。
そうそうそう。
だからその、いわゆるさっき言ってたみたいな、うん、その先を行ってるものではないから、
うんうん、
その、なるほど。後から追いようがない。もうあるものをそのネタ、ソースとして持ってきて、うん、でちょっと加工して面白く作ってるから。
社会学者のちょい前ぐらい。
うん、だからそれはだから、あれか。そのコピーとかサンプリングで自分の表現を作ってきた世代だから、
うんうん、ただでもこういうアニメーションの作り方自体はすごい発明やと思う、うん、
そうだね、
うん、だからそれはでも前のエヴァでも証明されてたわけで、うんうん、でもやっぱりそこは当然今も残ってるけど、やっぱりそれ以上の何かってことやから、まあ最先端ではないかもしれへんってなった時に、やっぱり結局 まあ俺これ押すけど、やっぱり普遍的な作品に、
うん、
なしたいんやと思うね。
したいってこと。
うん。
それは多分その何か壊す、そのエヴァ自体を壊すとかっていうところとリンクしてってことじゃないですか。
だから結局前のエヴァとは、あの、引き離して作れへんっていうところでいくと、うん、結局前のエヴァを壊す作業になってくる。
そうそう。だから俺はもう完全にエンターテインメントに行くんじゃないかって思ってみて。
うん。まあ、簡単に言ったらそうやと思う、うん。ただでもエンターテインメントよりは、もう少し複雑なメッセージを入れるとは思うけど、ただでもパッと見は、そう、パッと見はエンターテインメントになると思う。
そのメッセージ性の違いが結構注目じゃないけど、今後絶対変わっていくと思うか、シフトをさっき言ってた話じゃないけど、もう自殺しちゃずるい、君は一人じゃない、孤独じゃないんだよとかいうことがもう一通りで回って、
う
ん、もうそうじゃない方向になんで生きてるのかっていうことになった時にさ、もうなんか食べ物やったり、汚染やったり、エコやったり、ああいうものもう全部蔓延してさ、全部人が知ってる時代になった時に、全部のメッセージがもう一通りで終わった気がしてて、でも結局根本的にはついていくところって、生きてる以上そういうのってすごく大事だと思うし、変わらへんとは思うねんけど、ただ出し方として今後絶対変わっていくんじゃないかと思ってて、そこの、
いや、そこでだエヴァンゲリオンが何をメッセージとして最後に残すのかなって、
てかまあ出せるのか
って、そう、出せるのかってな、
うん、
まあ俺は多分出せないと思う。
いや、俺は出せると。
だから死ぬんだよ。あんのはもうそこ。
社会的な意味で
バタッと、前のめりだ
けど、ね。死んでしまう
と。2013年の前に。
俺はでも。
前のめりに作家として死ぬってことだよ。
ああ、なるほど。
俺は、あの、これは希望的なあれも入れてやけど、あの、それでも、世の中は面白い、みたいな。
うん。
そういうものすごいシンプルな、
うん、
すごくポジティブな結論になれば、うん、すごいいい作品になるなと思う、
うん、何に対してもいつもそこは思ってるけど、私は言えば先出た選手じゃないけど、一番最後の根本まで戻って問題を投げかけた状態で終わる気がする。
いやいや、それはできひん、もうできひん、もうそれやったから。
でももう一回違うテーマで来るんじゃないかな。
だってさ、繰り返しの話だ、つっちゃってるからね。
うん、
同じことやって終わる可能性あるわけよ。
ああ、まあそれはあるかもしれんけど、
でも。がっかりじゃん、でもそれは。
それはがっかりやで。だって、もう今の時点で、歯の時点で、うん、オールドエヴァンゲリオンのファン全員、ドン引きしてるわけやから、うん、あとは、今のエヴァンゲリオン面白いと思ってる人間に対して、このアニメをいいアニメやとするしかないわけやから、うん、そこでもう一回繰り返しても、しょうがない。意味がない。
新しい。
要は見てなかった人に同じショックを与えるっていうことしかできなくなっ
ちゃう。でも結局、なんとなく見聞きしてるし、結局あのエヴァンゲリオン以降、そういう風空気みたいなのは世の中に蔓延してるから、結局そこのショックっていうのは、あの、知ってるで、結局知ってるで知ってるでの範疇やねん。
なるほどね。
で、どうせ知ってるで知ってるでの範疇やったら、そのメッセージ、ものすごい子供の頃から知ってるでぐらい、ベタでポジティブですごいいいメッセージにした方が、
それであの曲が入ってきてるわけ。
ああ、でも、いや、それは関係ない。
それだったらちょっと違う
か。あれは、
あれはもう少し。
でもさ、じゃあ、アスカがやる。
じゃあ、あの、ラストシーン考えようよ、ラストシーン。
ラストシーン？
結局、それで打ち出す大団円。
俺はだから。
例えば、エヴァのガイナ、あの、何、ね、スタジオカラーの、
うん、脚本家として
所属する。
この俺の、さっきの俺のメッセージの元でエンディング考えるんやったら、シンジとレイのキスか、シンジと言動の握手や。
うわ
ぁ、マジで。
うわ
ぁ、すごいな、それ
。すごいやん。逆に誰も考えてないぐらいベタ。
でも、それも、それこそ超ハリウッド的な。
そうそうそう。そう
やってるでしょ。
だからさ、あえてここでハリウッド。
でもありえるね、それ。
いや、ありえるから嫌なんだわけじゃん。そのハリウッドでもう消費し尽くされたさ、エンターテインメント性に、わざわざこっからその日本代表して打ち出そうと。俺はもう日本がそのクリエイティビティとか表現の最先端に行くのを目的としたやり口だと俺は見てるわけ。
そう思うけどね。
そうであってほしいわけよ。
じゃあ、
めっちゃ。だとして。
じゃあめっちゃリアルなエンディング言おうか。
うん。
青い海。
あ
これがリアルな。
あるな。
あるやん。ラストワンカットのことや
で。あり得る。
完全な
エンディングやろ。
完全な終わりじゃん。エヴァンゲリオンの終わりだよね。
そう、エヴァンゲリオンの終わり。誰もいないよ。
そうだ、ね、だ
最後は誰もいない。けど、もう青い海でもうメッセージ十分伝わる。
確かさ、その、バゴコロ君にの、そのラストの、うん、あの、海岸の海って赤だったよね。
赤だったね。
あ、赤やったっけ、
うん、あれが赤なんだよ、結局さ。赤だったね、青になるわけだ。
青い海。
地球が海に戻って、人類がいなくなる。
あ、それだからワン最初にやったから。
あ、そう。分かっちゃうね。
見てないけどやら、あ、そう。
俺はね、もうね、あの一人しか残んない。
あ、それいやそれは
ない。なかった。やして日常に戻ると思うな。
あら、それはあ、それもあるよね。それはあるし、俺の青い海と同じエンディング。
俺のイメージはなんかドラゴンヘッドの最後と一緒。
ああ。
街の光みたいな。
ああ。
だから、梅津和夫がすごかった話を言うと、
うんうん、
あの、漂流教室のラスト。
はいはい、
帰んないし、もう、なんだろう。あの感じはやっぱりショッキングなわけじゃん。で、あそこで終わらせれる、その、なんだろうな、クリエイティビティってさ。
度量が。
度量、そう。
でもね、それをやるには、長編すぎた。
エヴァが。
エヴァが。
確かにね。
うんやっぱり、
ね、
やっぱりリアルにエンディング考えるってなったら、
なおかつそのさ、
でもじゃあでもそう考えるとあの前の作品のラストは完璧でしたね。
いや完璧だよ。完璧
だよ。マジ完璧なんだ。
完璧やと思う。ほんまに。
だからこそ辛いわけ
じゃない。出ないもん。
あれはね、
全てのメッセージで伝えてるわけなんだよね。
そ
う。
そこで。
あれでももう一回やっぱ焼き直すつかもう一回やるわけだから。うん同じラストってわけにはいかない。
いかないしさ。
あとね、あとあの、映画好きの俺から言いました、海のシーンで終わる映画っていうの大体ええねやから。大体いいね。
花火みたいな。
とか、なんかいろんな映画、海の引きで終わるの映画って、これ俺大学、
そうじ
ゃん、大学の時。
そうなったらがっかりだよね。
大学の時友達笑われてんけど、
がっかり
この映画めっちゃおもろかった。めっちゃ良かった。なんで良かったって言ったら、ラストが海やから。
海やから。
そういう終わり方。でも俺のそのさっきから、あのなんだっけ、エンターテインメントになるんじゃないかっていうのが、そのエヴァっていうもの自体を、ほんと、もう単純なアニメにするっていうことが、多分、うん、みんなが一番嫌なこと。
そう。はいはい、
もう、よくありがちな作品にするっていうことが、本当は一番見たくないし、
そうそうそう。
で、それをするっていうのが、本当にその作ってる側がその前のエヴァをどうにかしたいと思ってるんだったら、そうすることが一番のそのカウンターとして聞くわけでしょ。
そうそう。
だってその、それこそもう本当海のシーンであるとか、キスのシーンであるっていうのは、もううわーってなるで
しょ。だってさ、それはさ、自分が作ってても嫌なわけじゃん。
うんうん、
それはなぜ出す必要があるだからそこが嫌だわ。
それはだから普遍性やって。
滅亡して最後の動物が来るんじゃない
結局、時間、あの、なんていうの、歴史には語れへんっていうことや。
いや
もう繰り返さないかな。序破急で最後でさ、4部作終わって、もうエヴァ終わるかな。
終わるでしょ
う、俺はね、70くらいになってもう一回やると思うよ。
だそれはさ、それ
あと3回はエヴァあると思う。
すっかりそれ意識
してるから。それこそもう見どころ
みたいな。そう。
そしたらどんどん
初号機が目に入られ
ていくと。だから
なんかもう、
そこまで考えてるんだったら、
そういうキャラなんじゃないかと思うんだけど、あんの
が。でも、ただね、いやでも、その可能性がゼロじゃないのが、その、あんの秀明って結局アニメーターやん。
そう。
要するに、気持ちいいアニメーションを作る人なわけよ。
そう
そ
うだね。
だから、
そうなんだよ。
被写体は何でもいいんかもしれん。
うん、
ほんまに。そうなったら、エヴァンゲリオンを一生やり続けるっていう風に考えたら、ものすごいその時代性に合ったテーマを、だから、金八先生
と一緒に。そう
そうなると。
そうなの。
そうなる可能性はゼロではない。
そうなっても、でも面白いかもしれない。
70年代だったら妊娠しちゃっただけど、90年代だと引きこもりで、
薬とかね。
そう。薬とか。結局そういうパターンだと思うんだけどね。
それやったらでも俺もうほんま激冷めするわけ
でしょ
俺はもうそれやったらものすごいベタなエンディングで完全にもう
終わらせてほしい。
非難合々の中で でも俺の中で気持ちよく終わらせて10年後にもう一回見て、あ、やっぱアニメとして単純に面白いやんっていう作品に落とし込んでほしいかな。
だから動きだとかその演出だとかそういうものに関しては完全にクリアしてるじゃん、歯とかもさ、
う
ん、
そうだね。
そこは抑え、そこはでもさ、アニメーターだからそこは抑えるじゃん。
うん、まあね、分かってるもんな。
分かってるじゃん。でも監督を、監督ってやっぱさ、すごい職業だと思うんだよ。
そうそうそう、アニメーターっていうのは結局グラフィックデザイナーと一緒でさ、やっぱり何を求められてて、それを最大限に発揮するっていう仕事やけど、監督っていうのはどっちかっていうとアーティストとかクリエイターに近いから、 それを使った上で何を込めていくのかっていう発
言がさ、あのパンフレットで坂巻さんとかその他のところで、あの貞本とかの、うん、そのエヴァに関するあれを書いてるんだけどさ、やっぱりそれはさ、アニメーターだったりその中で仕事を与えられた側のやつらの意見、
その目
線であってさ、やっぱ庵野秀明の目線じゃないわけよ。
そうそうそうそう、庵野は語ってないんでしょ。俺は見てないけど、パンフレット
語ってないし、あのもうエヴァの庵野って言われたくないってずっと言ってたわけ、この10年間はさ。なのに自分からあえてこれ今度やるって言っちゃったわけよ。
そうそう。だからもうほんま、ほんまもしかして金髪か、
意味わからんっていうか、終わったんじゃないかっていうか、もうクリエイティブを出せない、マンネリしちゃった人間になっちゃったのか、
うん、
どっちなんだろうって思って、ちょっと批判的に歯を見に行ったんだけど、歯はね、とにかく良かった。
じゃあさ、
だからすげえなと思ったわけ、うん、こんだけだからレイプ、
うん、
こう、あの切り口ですよ、完全に過去のレイプするっていう手法をあえて取ってきたわけじゃん。で、うわーうわー嫌なやつと思ってさ、やめてと思ったけど、
じゃあ
それは演出としてはやっぱり、
うん、もう時間もあれやし永遠やんのもあれやから、じゃあここでタイムマシン的にさ、このあと9ともう一個でどういうシーンがあるかっていうのを予測してここに吹き込んどこうよ。で当たったらさ、すごいラジオやん。
ちょっと待ってよ、
どんだけ理解してんねん的な。まずどんなシーンがあるかっていう。
笛月構造、
はいはい、
あの白髪の人、
うん、あれが種付けします。
どういうこと
あれが誰かのお父さんだったり、その、ずっとそれは思ってたんだけど、前々から。
種付けでどういうこと？
つまり、渚かおるのお父さんは笛月構造です。
ああ。
元の、うん。あのお父さんのシーンはみんな怒りだと思ってるんだけど、結局、
あ、なるほど、なるほどね。
笛月のあれはほとんど語られてなくて、
はいはいはい。
あ、じゃあ、あそこがクローズアップされていくんだ
ろうね。あいつは使わない手はないと思うんだけど。
うん、俺めっちゃ勘やけど、あの、碇シンジのセリフで、気持ちいいっていうセリフ。
気持ち悪いにか、あれして。
いや、じゃなくて、シンジは今まで全然楽しんでないとか、うん。で、なんかの瞬間で気持ちいいって思うっていうのは、かなり、あれば重要。
かなり重要だね。
ちょっと待って、ね、重要だな。
ただ何かを捨てるけどな、その瞬間に
死ぬ。死ぬでしょ、全部。
っていうセリフがあります。
いやー、でも、つらい
な。みたいな、みた
いな。
つらいな。
そういうつらいの嫌だな。でも、やりかねないよね。やりかねない。
でもなんかね、そうな。
あとね、
誰かとやる、シンジが。
俺それはないと思う。
ないかな。
多分、
ね、
間接的に。
間接的な、やっぱまた、ギュとかね。
もう、あやとみれいでやったのに、さらに。
さらにもう、
やっちゃってるからね、もう融合しちゃってるから、今もう。
もうじゃあもうそれでもう なんだろう、もう席を切ったように。
そんな映画
やりまくると。
Q はもうやりまくる。
パフュームみたいな、あの、やりまくる映画みたいな。
あね、綾波レイと、渚薫の会話っていうのが、 結構ね。
ああ、それないよね。
そう、かおりくんがどこまでその、彼らと一緒にこう行動するかよね。
うん。
今、だって前の時さ、なんかもうほんとチラッチラッっていう感じしか出てないから、
ね。なんか美味しいとこ持ってて
ね。
ここら辺繋がってくると
。あれなんであんな人気があるのかもよくわかんない。
杉もチラチラなの。
でも、君がファーストだねっていう会話あったわけじゃん。
そこら辺はある。僕と一緒だねとかはあったけど、
そう、僕と一緒。
もうちょい。ね、あると思う。し、綾波レイが突っ込んでくる可能性がある。
あ、今の綾波レイだったら、ね、ったら、
うん、俺あのシーン好きなんやけど、あのあれってもう話数的に過ぎてんのかな、なんかテレビ版でさ、あの女の人の白衣着た研究者みたいな人がさ、う
ん、りっちゃん、
りっちゃん、
りっちゃんのお母さん、
そうそう、だからりっちゃんなんかもう 95% ぐらいまで侵食されて、りっちゃんがこうさ、なんかあのすごいシステムの中に入った時に母親がそこにメッセージ残しててみたいな、
タシパンがね、お母さんが拒否するんだよね、
そうそうそう、あれあのエピソードってもう終わってんのかな、
あの辺出てきてない、
あれめっちゃ好きなんやけど、あれ終わってんのか、
女の戦い、
うん、なんか
女を選んだって、
うん、
今なんか突然思ったんやけど、
うん、
やっ
ぱあれ
今入れ込むんじゃと生き残った方のレイルでしょ、
うん、
あの要は最後に引き上げられた
からね、はい、
あのレイ死ぬと思う、
俺ねレイがね2人出てくると思うな、
いや
並んで
それさなんでなかったんだろうね、
そうい
やそれはだからえテレビ版
あの代わりだからさ、
あそ
魂は1個だから
ダメシステムとか、
うん、魂は1個だからそれをサルベージしてるだけだから、
レイは最後まで1人や
る箱だ、
今回はだってレイが
1
人になるっていう話、
いや、
三人出るかもしれない。私三番目だから。
いや、みんないるんだ。
えいでいで。
実はシンジがサイボーグでいっぱいおるみたい
な。おお。
あ、じゃあもう一個俺の予想シーン入れていい？
うん。
ゲンドウが泣くっていう。
それ
はでもありえそうやな。
絶対ないけど。
ぜ、ん？
絶対ないけど、シンジがゲンドウを作るっていうのはどう？
作る、
ね、逆に
理想の
理想のあお父さんを
言動が乗るってどう最後
あそれいい
それいい
それいい
あるあるある
それいいな
すげえ
それ全くなかった発想だ
あそれいいな
あそれいいよ
めっちゃ乗れるそ乗れそう、
ね、乗れ乗れ
だってさなんであの人が乗らへんのってずっと思って
それで動かへんくて言動がなくて母親が
夫婦喧嘩みたいなあのサルベージ成功するって
こと？復活？いやでもその
限度
を乗るのはあるかも。なんかさあれもフラグなんだけど、あの冬月後を頼むっつってヒュンって降りてくるじゃん。あれいつも俺エヴァ乗るんだ乗るんだと思ってたの。
ああ
で乗ると今回は。
私なんであの人かな強くて いろんななその新人にあれって言って、まあね、あんた乗りやと思ってんね
自分で乗れた。あ子供しか乗れない。
子供しか乗れない。
ダメない。そんなの乗れん。頑張ったら乗れるわ。
気持ちは子
供かもしれない。巻波のお母さんで出てくるのかな。
巻波のあの家庭環境ね。結局そこ語らないで、あのキャラを語れんのかっていうのはあるけど。
そうや
な。結局何がしたのか全然わからんもん。
あんな誰より子供みたいな。絶対乗れるわ。
あいつの、それをなんかポジティブなパーソナリティとかさ、
うん、
理由がわかんないじゃん。
ポジティブなのかな、あれは。
乗りたくて乗っててさ、結局なんかその
でも
あんま深く考えてなくてっていう設定にしてあって、
それはなんか現代の問題があるのよ、
うん、
考えてないよね、ものすごい深い、
だけど考えてるっていうことじゃん結局。
そうだね、
うん、行き着くとこはなんか前に戻り
そうな。でも多分あいつ
巻波のそれやると前のアスカと本当に変
わ
ってくるでしょ、
うん、だからあえてアスカを分断してあんななんか2人のキャラに分けた感じが、
いやでもあいつはでもどこまでも感情移入できひんと思うね、やっぱ見る人は。
ずっと
ずっと。だから、
商業的に失敗じゃない。
わかんない。この世代で考えれないのかもしれない。ああ今の14歳がもしかして
いやでもおっさんが。
でもね、やっぱり感情移入できる可能性があるトリガーを持ってるキャラが十分いるから、あいつはだから道具として何かのツールとして使うのか、もしくは傍観者、慣れない自分っていう存在としているのか、
もったいなく
しかない。
それだったら
な、わざわざ出す。
で でもお母さんの説明とかしだしたらちょっと
バックエヴァに対して何も反応できなかった人っていうことで。
ああ、そうなんだっけ。
いや、なんか、エヴァ、今は話を別に聞きよったら、もう、エヴァめっちゃ面白かったです、うん。エヴァ大好き。その当時、
ビンビン
に来とった
って思ったでしょ。
でも当時、見ても、別にっていう人もおったわ
け、
う
ん
う
ん
う
ん。
その代弁者として出てきとっていうこと、可能性も、
うん、うん、あるある。だから、それは結局、傍観者として、うん、その、物事を見ていくんやけど、うん、でも、やりたいね。
そうそうそう。だからそう参加したいんだけど、でも、反応できなかったってことも自分で理解しとるよ。
そうそう。で、やれる自信もあんねん、あいつは、
うん。
自信もあんねんけど、やっぱり、あの、シンジが主人公っていうのを、うん、劇中の中のくせに分かってるから。
超なんか寂しいね。
いや、いやすごい寂しい
から。だから終わった後でめっちゃ感情移入できるかもしれない。
あそうね。
だ
から、多分俺ね、よくよく考えたら多分、巻き波派だもん。
そう
でしょ。そうでしょ。
当時のタイムリー世代では。
ね、
そうかも、
ね。そういうあれなんだよ。
タイムリー時代だけど、確かにそこまでピンピン来なかった。
そう、だからなんか、へえぐらいの、なんか、うん、なんかが起きた、なんか、エヴァエヴァエヴァエヴァ、なんかもう、綾波のお守りが、なんか、うん、受験者がいっぱい持ってるみたいなさ、
うん、
ようわからん、なんか起きとうぜ、みたいな感じだったけど。
乗るなら楽しみながら乗らなきゃみたいな。
そうそうそう。やるんやったら、なんかもう、楽しもう、みたいなさ、
うん。でも、あいつはだからそう、その、アメリカハリウッド映画的に言ったら、まあ死ぬタイプのキャラやんか、
う
ん、
そう
でもあいつめっちゃ強いやん、
めっちゃ強い、
ポテンシャル超高いやんか、だからやねんな、だからその死なへんかもしれへんねんけど、死なへんとすれば、
うん、分かった、俺見えたラストシーン、
な
んなん、巻波とカオルが寝てるわ
いやそれはない
マジで
マジで、巻波は多分なんかみんな全部滅ぼってもどっかで一人で生きとる
から、ああないか、
ないな、
最後はですね、あの
だってカオル君は自殺願望があってさまあ前回の場合はでも今回はあの助けるよと、
次はでもみんなさ、
カオル君の話なんじゃねえの、ハキュー
いや、
9から。
ただね、やっぱり主人公。
いや、主人公は変わんないな。
変わら
へん。主人公はなくした、うん。いや、わかんない。セオリーを破壊するから、こそのエヴァだったら。
いや、としても、カオル君はあまりにも完璧すぎるっていうか。
うん、入っていけないよね。
うん、まあ、今日はあんまり話題に上らなかったけど、あの、シンジの、まあ、唯一オリジナルで残ってる、あの、電車で一人のシーン。
うん、
あれはなんか心理描写としてめっちゃ対応されとったやんか、うん、アニメ版では。あれは、でも、なんていうの、結局さ、綾波レイも出てくるしさ、結局自分一人の電車のはずやのに、でも電車っていう時点で誰かが運転してて、誰かが乗り込んでくる可能性がある乗り物なわけやん。で、結局もう余裕で他のキャラとかがものすごい出てきて、葛藤したりしてんねんけど、あの辺っていうのを残してるっていうのはやっぱりその、碇シンジの、なんていうの、その、で、ソウルトレイン。
うん、ソウルトレイン。
は置いときたいってことやもんね。やっぱり聞いて
る。そう。耳を塞ぐことによってその世界に入る。
うん。ただやっぱあれやな、今それ言いながら思ったけど、メインのアイテムっていうのは全部昭和のもんだよ。
そうなんだよね。
電車、ウォークマン。
だからペンペンだってさ、ね、未来の動物だったわけだけど、
あのね、あのウォークマンダットなんだよ、
あ
ダットのウォークマンないからね昔からそうだったんだけど、
でもウォークマンの感覚ってさ、結局まあアナログっていうところで言ったらさ、 A 面と B 面があるってことやんか、カ
チャッカチャッ25と26曲目しか流れない、
ね、あ、そう
だ、いいとこ見てるね
だ結局やっぱ切り替わる。で、A 面と B 面は同じテープの表と裏に書かれてるっていう。うん、それ自体もやっぱり。
メタファーがね。
うん、メタファーとしてあると思うよね。
で、ループする。ループ機能になって
さ。そうそうそう。
だけどさ、あのテープ版でエンプティになるね、最後。
で、今回も壊れて、電池がなくなってさ、うん、で、レイが最終的に拾って。
ここに拾ってここにつけてるじゃんね。
そうそうそう。で、あれは親父がもともと使ってたアイテムみたいな。でも、レイは、あれを拾ったときは、もう、碇玄道のメガネを拾ったのとは違う感情で拾ってるのが、明らかに、うん。
割ってたよね、メガネは。置いて
最後はね、割ったね。
あ、そうだったっけ。あ、もう取り留めもないですが。なんかシーンないですか。
シーン。
うん、なんか
気になるシーン。
ていうか今後あるかもしれない展開でもいいけど。
なんかリアルに考えていこうか。もうちょい。予告編を踏まえた上で。
アスカをああした後にどういう風な位置に持ってくるかってい
うのは、ね、そうそうそう。
ああ。
非常に気になる。
アスカは、いやでも今回のアスカは、うん、もう本当にシンジと全く同列だから、そういう意味では、あの、すごいかわいそうな、だから前のシンジやね、うん、アスカは。
ああ、そうですね。
うん。でもそれはでもさ、なんか、アスカ的にはあまりにもアスカっぽくなさすぎるから。そ
う
そ
う、で、多分、まあ強気な感じで押していくんだろうけど、
うん、
最後まで、
うん。だって能力的にはあの新キャラよりも低いやん。
うん、
絶対、
うん。
そういう意味じゃもう本当に無用のキャラになってしまってる
よ、うん。そのまま終わったら悲しくない？
悲しいよ。俺、だって俺アスカが一番好きなのに。
そうでしょ？そうなんだよ。結構アスカが人気強いからこそああしたっていう可能性もあったりなかったり。
でもあのシンジ、もう一人のシンジって考えた場合はには考えられる可能性としては、あの勝ち気なキャラっていうのを踏まえた上で本当に壊れてしまうっていう。シンジは踏みとどまって逃げちゃダメだっていうし、最終的に嫌だって拒否できるんやけど、アスカは勝ち気やけど、裏では一人で孤独っていうところでいくと、うんうん、ほんまに壊れてしまう可能性の対象、メタファーとして出るかもしれへんな。
復活するキャラだから。あ、もう設定としては。
復活するっていう。
もう決まってんだよ、あれは、でも。だから壊れ
てないよ。アスカめっちゃ強くなる気がするんだけど。なんか、うん、最後さ、なんか、このまんま、なんか、その、要は救ったでしょ、あの、うん、後に、
うん。
で、その、こんな実験対象を発揮できないみたいなこと言ってたでしょ、
うん、
で、多分、もう行くとこまで行ってるから、多分能力値がガッて上がってる。
うん、ドラゴンボール
的に。ドラゴンボール的にガッて上がってるから。
あの可能性ある
よ。うん、でもめっちゃ強くなってる。もう、なんかあの、この艦隊出てきた時に、なんかもう、みんな、あれ、うん、なわーってなってる敵とかも、バーバーバーって
やつ。いや、あれは無敵キャラの設定だもんね。うん、完全に
眼帯は。いや、わからんで、あれは、だから、その、そういうアスカがいればいいなっていう、シンジのイメージの映像かもしれない。
あ、ある。
あー、それ、あるある。あの喜び、俺らは、
そう
喜びやん。
そうそうそう。
あの、そういう風に使う可能性
すげえあるかもし
れない。それあるかも。
うん。ここでアスカがいたら的な。
だって前回の予告編の出てきたシーンもね、結局、大したあれじゃないもんね、
うん。
で、うわ、そういう感じのあのシーンなんだみたいな。
思わせぶりに、だって最後にアスカ出してるし、あり得るで。
それあり得るね。
見ようとしたらみんなアスカ生きとってほしいと思ってる
んですね。そうそうそう。
あのまま壊れちゃうんだ。
可能性は。
あとさ、取り込まれたさ、シンジとさ、レイはさ、どういうふうに救出されるんだろうね。
あれはだから、
待ってよ。エヴァ、何号機か出てくるよね。
8号機
とあのドグマへ投下させるエヴァ6号機。
8号機はアスカが
乗るんだ。6号機はあれだもんね、降りてきたやつだよね。
6号機が月から
扱ってるやつだ
よね。なるほど。
帯同するエヴァ8号機とその代わり俺もしかしたらあのままアスカは、
うん、
あのエヴァンゲリオン8号機の乗るじゃなくて母体。
ああ
、はいはい。
あの、ね、怒り優位的な。
はいはいはい。
これどう？
誰が乗るの？
そうそう、俺、そう、誰が乗るの？
そこに誰が乗る
の？それでシンジが乗ったらもうめちゃくちゃですよ。
シンジは乗らないね。シンジはもう
初号機。ダミープラグじゃ
ん。ダミープラグが乗る。
うん。
ダミープラグのさ、描写すごいよね。すっげえ。
ああ、グニョン。あの、音も良かったよね、音楽。
あ、ちょっと。いや、あるな。
でも、カオル君が救うんだと思うけどね。
カオル君はね、美味しいとこ取りだから、あいつは。
だもしかしたら、どっかで、どっかであの前のエヴァを踏まえた上で、
うん、
あの世界観がすごい2つに分かれるかもしれへんね。
うん、
なんかその、 もう現実世界で戦ってるっていうのと、
うん、
ものすごいなんかこう精神的なものっていうのが同時に語られる可能性は
ある。
うん、
あるある。
だからそこでアスカも出てきたり、
うん、
お母さんも出てきたりするっていう、
うん、
まあ、可能性は。で、もしかしたらその最終使徒みたいなのがいるとしたら、その精神世界の方に出てくるとかさ、
うん、
もうさ、もう、怒り言動にはもう、もう手の施しようがないみたいなレベルになってくるけど、真実だけはついてこれてるみたいな。うん、そういう世界観でやるっていうか。で、その果てにどうなんねんっていうのはよくわからへんけど、
うん、
結局死生観を超えて、なんか、ラブ的な。
ラブ的
な。そういうベタなところに。
3、4時間あるわけだからね。
うん、
結構もうテレビ版はさ、
終わってる
わけだから。
で結構あのドラゴンボールで、あのご飯が現実で戦ってるけど、悟空は展開でなんかあの海王の背中を触りながらご飯と喋る的なさ、なんかそういう風な展開になるかもね。
すごいねそれ、収集つかないね、
うん、でも結局だって別にあれやんか、重要なのはあのありようであるっていうのが多分エヴァンゲリオンものすごいでかいテーマやから、そこにはなんか現実の目に見えてるその、
うん、
いわゆるそのなんていうの、唯物論的な、うん、じゃないか、
物質論、
物質論的なものっていうのは関係ないみたいなさ、うん、そういうところを含んでるから、その可能性はあるかなっていう。
シンジが死んで、なんかの女性キャラが残って、
うん、
怒りがなくなったことによって、
うん、
で、
うん、
霊的に出てくるみたいな。君はみたいな。で、波が流れるようになるみたいな、全部。
あ、船がもう怒りなくこう、漂う。
行くみたいなぐらい、最後の最後で彼がなんかすごいことをして、全員他が生き残るみたいな。
ノアの箱
舟。ノアの箱舟、ね。はい、ノアの箱舟入れてくると思うんだよ、
ね。ノアの箱舟はあるかもな。ただでも、ノアの箱舟っていうのはさ、
でもそれがもう人類保管計画でしょ。
そう、まあ、
そうなのよ。だから戻っていってしまう感じというか、うん、あったら。
憎いな。なんか腹立つな。
うん、
それも想像して作ってんのかな、だけど。
そう。いや、でもあらゆる可能性は考えてるよ。
可能性は考えてる。
毎回さ、そのたんびに考えてるよね。
あのね、あのね、あのさんは、その時々で選択する手法でしか作ってないっていうのが書いてあったけど、
そうだ
よね、今ここに選択肢が、アスカ殺す、殺さない。どっちがいい？殺すっつって。そういう風に作ってるらしくて、作り方として。
あ、
だからこ、
あの、転びようが分からん
ね。そう。ここに答えあって、それに向かって進んでいくんじゃなくて、
うん。
いや、もう、だから、
知ったこっちゃないってことなんだよ。
でも結局さ、前のエヴァはさ、結局みんな死ぬんだっていう感じやん。
うん、
で最終的にアスカとシンジだけ残ったけど、結局、存在としては全員残ってるっていうさ、うん、なんかすごいところに落とし込むことでギリギリのハッピーエンドやった
やんか。ギリギリだね。
うん。まあで、人類保管計画も完遂したしっていう。まあ今回、だからその人類保管計画の発動っていうのが、割と早い段階で起きたとしたら、やっぱり物語上はやっぱ、悟空、海王様背中系で世界観が二分化されるっていう
可能性がある。歯を作って予告編は本当に、出るだろう、使うだろうなっていうシーンでだけで作ってて、
うん、
だからそれがどういう歯の、歯じゃない、球の中で扱われるとかほとんど決まってないんだろうね。
うん、
で、みんなのそういうさ、多分こう、ワイヤー、ワイヤー、
踏
まえた上で一番面白いところをどれしようかなっつって。
ただでも三部作って最初言われてたよ、うん。それが、歯が起きる直前ぐらいに四部作になったってことは、うん、もうさ、9は多分ある程度見えてるはず。
プロット的には作ってるけど、前回のなんかパンフにも書いてたけど、ジョーを作ってる時に、歯のは同時進行だったんだけど、ジョーがもう大変すぎて、あの、完成した頃にようやく歯に入ったと。
ああ、はい。
あの歯を作って中身を見た限り、多分9に関しては、ほとんど
手
つかずだと思うよ。ある程度の筋は持ってたけど、多分それはぐるっと変わる可能性はいくらでもあるみたいな。
あ、
新キャラ出るかもしれない。
また
これはさ、予想させないな、落ちる。
そうだよね。じゃあ出さないわ。
いや、出るかもね。 でも、ここ。
もう、首都は攻めてこなくなるって、
うん。首都は来ないでしょ。もう、だって首都は最後の首都だから、あれ、落ちてきたの。
あ、そうなの。
だって、カオル君は最後の首都だから、
うん。あ、そうか。
わかんないけど。
首都が来なくなった後、どうするかってこと。
だって、もう12番目まで首都出たじゃんね。派の中で。で、今回も、首都の数も、ジェーデンの、主要メンバーの数も、ガーンと減ってるじゃん。
うん。
うん、
最初はね12人だったけど今7人になって、
うん、
この7つ目のこうなんかさ、
うん、
マスクって軸じゃん。
ゼーレ？
ゼーレ。
ゼーレってあれさ、冬月教授のさ、
うん、
生徒でしょ。
ゼーレが？
ゼーレの
生徒じゃないよ。
生徒じゃないの？
生徒じゃない。
冬月教授って言って回想シーン出てくる。
まあ、ゼーレは
まあとりあえず話はつきませんけども、
ゆいの
これで
バックボーンに
増刊号の方を終了したいなと思います。増刊号は
ゆいとつながることによって
2回にわたって
あの
流れますんで、あの皆様あの飽きずにですね、
どうぞよろしくお願いいたします。
ここまで聞いていただいてありがとうございました。
お疲れ様でした。
来週のモグラグラジオはマガナナスコさんとアートトピック、7月のアートトピックについて語ろうと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
こちらもお楽しみにということで、モグラグラジオ増刊号でした。
はい、ありがとうございました。おやすみなさい。
終わった。サービス
いいのもらった。